使徒行伝の福音第72回よみがえった命という主題で使徒行伝の20章7節から12節です。皆さんもう来年のカレンダー買いましたか？まだまだ売り切れますよ。皆さんが使っているカレンダーとかあるいはスケジュール帳は何曜日から始まってますか？で、私も去年までは日曜日始まりのやつを使っていたんですけども、今回なんと月曜日から始まってたんですよ。やっぱりちょっと使いにくいんですね。今日の聖書のところでね、週の初めの日にという言葉があります。私の100均のものでは月曜日になってしまうわけですよ。実はね、当時も2種類のカレンダーがあったんです。ユダヤ式のカレンダーと、それからローマ式のカレンダーという。ということで、どっちなのかなというふうに思うわけなんですね。一体いつ頃のことなのかというと、もちろん第三次伝道旅行が終わる年ですから、だいたい紀元56年頃ではないか。そうすると今から約2000年前なわけです。その頃の出来事なんです。それでその当時の週の初めの日というのはどうなってんのかなと思って見てみますとね、6節からこのように書かれています。私たちは除光祭が終わった後にフィリピから出発し、5日かかってトロアスに到着して彼らと落ち合い、そこに7日間滞在したと書かれています。除光祭が終わってからというんですね。今年のカレンダーで除光祭というのはいつなんだろうかと見ると、これ除光祭というのは実は住越の祭りの準備なんです。そうすると私たちの言葉で言うと何ですか？受難週なんですよ。それがいつに当たっているのかというと、今年はですね、4月の12日にその準備が始まります。で、この時にパン種を入れないパンを食べるわけなんですね。これが1週間続きますから、4月の19日。この間に、イエス様の十字架と復活ということが起きるわけですけれどもね。その当時、そのことはもうすでに30年前に起きているわけなんですけれども、もしこの除光祭が終わってからすぐ出かけたとすると、4月の20日にイエス様の復活を必ずお祝いしたはずです。そしてその翌日、フィリピンに向かって、出版したというと、トロアスの到着は4月25日金曜日なんです。そしてさらに7日間滞在したと言いますから、5月の2日、やっぱりこれも金曜日に当たるわけなんですね。そのことが非常に詳しく書かれているわけです。これまでも話してきましたけれども、ルカという人はできるだけ記録は簡潔にする人なんです。だから1年かかって2000キロも旅したとしても、わずか数行で済ましてしまう人なんです。ところがなぜか、今日の出来事は詳しく書いてあるわけなんですよ。ですから、完結を旨とするルカが特筆して、永遠に語り続けられる記事をここに書いたのは、一体何のためなんだろう。しかも、トロアス滞在の最終日の出来事とは何なんだろうか。どうしているかはこれをわざわざ詳しく書いてるんだろうか。非常に興味が惹かれるところであるわけなんですね。それで一節にはこのように書かれているわけです。週の初めの日に私たちがパンを割くために集まった時、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けたと言います。さあ、この週の初めの日にという言葉なんですけれども、これ原文見てみましたらね、ある安息日にと書いてあるんですよ。安息日というのは、ユダヤ教はいつ始まりますか？
金曜日の
日没に始まるんです。私たちの一日というのはだいたい真夜中の12時から始まるでしょ？次の日になるでしょ？ところが、ユダヤ教は前の日の夕方から始まるんです。だから金曜日の夕方に安息日が始まるんです。このことについては前にも何回かお話ししたことありますけど、 私とカナが約40年ほど前にエルサレムに行ってですね、テルアビブ空港に着きました。それからマイクロバスに乗ってエルサレムのホテルに連れて行かれたんです。そうして私たちはホテルの7階に荷物を置いて、その日だけは夕食がないんですよ。他はあったんですけども、なぜかその日は夕食がなかったということで、街に買い出しに行こうということで、先ほど来たエレベーターに乗ったんです。そしたらそのエレベーターが壊れてるんです。何ボタンを押してもですね、1階に行きたいのに全然動かないんです。で、むしろ自動的に7から6、6から5、5から4、1回ずつ行っては開き、行っては開きして、1回まで行ったわけです。もうイライラしてくるわけですね。私はすぐフロントに行って、あのエレベーター壊れてますよって言ったら、クロークの人が、いいえ、壊れていません。あれは安息日エレベーターです。安息日になるとスイッチが全部効かなくなるんだそうです。あとです、ガイドさんが詳しく説明してくれました。安息日には火を使ってはいけない。煮炊きをしてはいけない。だから、もしお客さんがボタンを押すと、それは発電所の発電機の電気を入れたことになるんです。安息日違反なので、自動的に動くのは構わないけれども、スイッチを入れてはいけない。スイッチが動かなくなる。私はそれを聞いて、イスラエル、すごい。現代も安息日を国家的に守っていると思ってですね、感心したんです。では、なんとか夕食は食べれたんですね。まあ、それで家内が金曜日、あと夕方っていうふうに言いたかったと思うんですけどもね、本当に大きな驚きだったわけなんですね。さて、週の初めの日、つまり安息日の日に、私たちがパンを割くために集まった。これ何のために集まってますか？生産式ですよ。初代教会の人たちはね、この土曜日の夕方に生産式をするために集まっていた。そうするとですね、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けたというのは、夕方から夜中までなんです。もし説教をね、朝から夜中まで語ったらね、これ大変なことですよ。だから、そうじゃないんです。夕方から夜中までだということがわかるわけなんですね。いくらパウロが説教をするのが長かったとしても、そんな長いということではないわけなんですね。そして翌日出発することにしていた。ですから金曜日の夕方で安息日が始まって終わるのは土曜日の夕方なんです。だからおそらく土曜日の夕方が終わってから船出をするという手はずだったということがわかるわけなんですね。しかしね、そのパウロの説教の内容についてはルカは何か書いてますか？何にも書いてないんです。でも一言だけね、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさして、眠気さ内容全然書いてないんですよ。長々説教だった。眠くなるような説教。説教が退屈だったのかな、という、いろんなふうなことを思わされるわけなんですけども、私も、そういうふうな説教にならないように気をつけなくちゃいけないな、思わされるところなんですけれども、なぜルカは書かないかというと、それはパウロさん自身が手紙を書いていますので、コリント書というね、手紙の中に詳しい、あるいはローマ書という手紙の中に詳しいので、そちらの方をご覧ください。私はその時起きたことを書きますということなわけなんですね。それで8節にはこのように書かれています。私たちが集まっていた屋上の間には明かりがたくさん灯してあった。イスラエルには、屋上の間というのがあるんです。屋根あると思いますか？ないんです。屋上だから。で、必要とあればちょっと応用したりね、あるいは草でね、屋根をこう作れるようにしているところもあるんですよ。ただ基本的に屋根はないんです。そしてそこに明かりがたくさん灯してあった。明かりをつけるのはいいんです。でも明かりで煮炊きをしたりなんかすることはいけないわけなんですよ。ということで明かりがたくさん灯してあったということで、空気環境としては非常にいいんです。屋根はないですからね。ところが9節、ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて とうとうぐっすり寝入ってしまい、と書いてあります。皆さんもね、説教中に眠くなることがあるかもしれませんけど、無理もないんです。長々と続くとね、それはもう本当に眠くなっちゃうわけなんですけどもね、一体どんな話をしたのか書かれていないんですけども、パウロの説教って結構長かったっていうことがね、あちこちから伺われるんですよ。それでだから、まあおそらくこうだったんじゃないかなというふうなことは考えられるんですが、参考までにね、使徒行伝の一番最後にパウロがローマで家を借りて、でそこに多くの人々が来て、ユダヤ人も来てですね、それでパウロが語るのを聞いている様子が描かれているところがあるんです。こんな風にですね、書かれています。28章なんですけれども、そこで日を定めて大勢の人がパウロの宿に詰めかけてきたので、朝から晩までパウロは語り続け、神の国のことを明かしし、またモーセの律法や預言者の書を引いて、イエスについて彼らの説得に努めた。旧約聖書とかいろんなことを語っていたということがわかります。それでユダヤ人がじゃあそれに喜ぶかというと、結局ね、わかんなかったみたいです。ということで、だからこの日もパウロの長々とした説教で眠気がさしたというのは無理もないことかもしれない。でも、その後で事故が起きたんです。それをルカは詳しく伝えているわけなんですね。9節もう一度読んでみます。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、3階から下に落ちた。抱き起こしてみたら、もう死んでいた。皆さん、寝てもいいですけど、死なないでくださいね。こんな風にね、屋上からですよ。そこから、真っ逆さまに落ちてしまったというわけなんです。ユテコという若者と書いてあります。ユテコというのは、ラッキーボーイという名前なんですよ。幸運児。まあいわばですね、日本語の名前だとすると、ゆきおさん、さちおさんみたいな感じのいい名前なんです。でも彼が3階から真っ逆さまに落ちて、抱き起こしてみたら、これ誰が抱き起こしたと思います？私はね、医者、ルカではないかと思うんです。ルカはお医者さんなんです。だからすぐそこに行ってですね、抱き起こしてみたら、もう死んでいたというわけなんです。そうですよね、3階から仰向けに下に落ちてしまったら、死んだと。夕方から始まった話を聞いていたこのユテコという幸男さんもね、昼の疲れが出たんじゃないでしょうか。重労働だったのかもしれません。で、一生懸命聞いたんだけども、とうとう耐えられないで窓から墜落してしまった。この墜落して死んだというのは、医者ルカの死亡診断なんです。そしてこの若者とありますけども、若者というのはユダヤではね、すごく幅が広いんです。8歳から40歳まで。40歳まではまだ若者とみなされるんです。だから何歳ぐらいなのかはわかりませんけれども、でもそのようにして、かわいそうに亡くなったと。ルカの死亡診断が出たということなんですね。こんなことが起きたら私たちはどうしますか？もう一生懸命介護をするでしょう。パウロはどのようにしたのかというとですね、10節、そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、彼を抱き上げて、触ることはない。まだ命があると言った。そして、また上がって行って、パンを裂いて食べてから、明け方まで長い間人々と語り合って、ついに出発した。何ですか、この、そっけない態度。もっと解放すべきではないのか。人が死んだんですよ。それなのにね、また上がって行って、パンを食べて、説教して、じゃあさよなら。パウロさんが甘いじゃないでしょうかって、私たちは思うはずですね。ところが、12節。人々は生き返った若者を連れ帰り、一方ならず慰められた。生き返ったんです。医者ルカが死亡診断をした若者が生き返ったというんです。復活したというんです。これが今日のところでルカが詳しく伝えている一部始終なんです。実はこの一旦死んで蘇るというのはイエス様だけじゃなくて、旧新約聖書の中にいくつもあるんですよ。有名なのは、 エリアがザレパテのヤモメの息子を一家になせたとか、それからそのエリアのお弟子さんのエリシャもシュネムの女の息子を生き返らせたとかいう出来事があるんですけども、面白いのはですね、このエリアの場合なんです。パウロのしたことと似ているんですよ。ちょっと読んでみますね。列王記上の17章の中にある言葉なんですけれども、こんな風にあります。エリアは彼女に言った。子供を私によこしなさい。そして彼女の懐から子供を取り、自分のいる屋上の部屋へ抱えて登り、自分の寝台に寝かせ、主に祝っていった。我が神主よ、あなたは私が宿っている家のやもめにさえ、災いを下して子供を殺されるのですか？次です。そして三度、その子供の上に身を伸ばし、主に祝っていった。我が神主よ、この子供の魂を元に戻らせてください。主はエリアの声を聞き入れられたので、その子供の魂は元に帰って、彼は生き返ったという出来事が、列王記上の17章20節以降のところに書かれているんです。エリアはその子供の上に身を伸ばした。パウロも同じことをしているんですよ。そしてパウロはこのところで、騒ぐことはない、まだ命があると言ってますけれども、この命という言葉は魂という言葉なんです。非常に似ているんですね。私はかつて吉峰さんのご主人とですね、このことを経験したことがあります。まだ吉峰さんの主人は死、ご主人は死んでないんですよ。教会に電話が来ました。千田さん、助けてください。主人が倒れてるんです。とかって言うんですね。それですぐ家内と一緒に行きました。そしたら、ベッドから降りようとして下の床に転んだんだそうです。そしてあと起き上がれなくなったというんです。和子さんとそれから娘さんが一生懸命手と足を持ってベッドに戻そうとするんだけど、痛い、やめてくれってすごく痛がるんだそうです。千田さん助けてくださいって言ったんですね。皆さんならどうしますか、そういう時に。私はね、父の介護をしていて見たことがあるんです。介護士さんが父の上にかぶさるんです。そして私に抱きついてくださいと言ったんです、介護士さんが。で、父はギシッと、結構腕って強いんですよね、でギシッと抱きしめるので、そのまま父をベッドに戻したんです。それを見ていたので、吉峰さん、私に抱きついてくださいって言ったら、わかりましたとかって言って抱きついてきて、無事ベッドに戻すことができたんです。その後介護施設の方にですね、空きができて移ることができましたというふうに言ってましたけれども、手足を持つと痛がるんですよね。まあでもね、吉峰さんはその時死んでないんです、生きてるんですけれどもね。だから手を伸ばすというふうなことを私も経験したことがあるんですが、ユテクの場合は死んでるんです。またエリシャの場合も死んだ子供がね、生き返っている。イエス様もそのようにして、例えばナインの女の息子を生き返らせたとかですね、それから街道塚さヤイロの娘にもタリタクミーと呼びかけましたね。イエス様は身を伸ばさなかったんですけど、言葉で言っただけで子供をそのようにして生き返らせたということが聖書の中にあるんです。だからこのところはさらっと私たちは、あ、そんなのは旧約聖書、新約聖書にあるということで読み過ごしがちなんですけども、イシャルカはそうしなかったんです。ルカはこれを特別に詳しく書いているわけなんですね。なぜだと思います？だってイシャルカは一旦死んでいると診断したんです。彼はプロですよ。だからルカの目から見て、ユテコは一時的に気絶していたとか、あるいは仮死状態だったとか、臨死状態だったとかじゃない。本当に死んでるっていう彼は診断したわけですね。ところが、ユテコは復活したんです。これは彼にとって非常な驚きであり、また喜びであり、こんなのは見たことがない。聖書では読んでいた。だけども、自分は本当に復活を目撃した。これは単に息を吹き返したというふうな生優しいものではない。だから死からのよみがえりというのは、聖書に書いてある昔の出来事ではなくって、現実に神様はなしてくださるんだということの大きな驚きと感謝ですね。だから彼はこのことを詳しく書いていると思うんです。 だからかつて御業を行った神は今も御業をなされる。しかも死は終わりではない、新たな命への出発なのだということをまざまざと目撃したんです。この出来事をルカは記録していますけれども、パウロは自分自身が復活の主に出会っているわけです。ダマスコ途上で出会いましたね。そして彼自身もガラテヤのルステラというところで死んでいるんです。これは臨死体験ではないかという人もいますけれども、やっぱり彼は私は第三の天まで上がったってあのことだと思うんですね。だからやっぱり死んでるんですよ。でも復活しているという、そのことを彼自身も体験しているわけです。そして彼の人生は全く新たにされたわけなんですよね。そのパウロがコリント書の中で死と復活ということについて力強く書いているところがあります。それは第一コリント書の15章がそのことについて詳しく書かれているところなんですけれども、皆さんはどうぞお家に帰ってからゆっくりと15章を読んでいただきたいと思いますが、今日はその骨子になるところをですね、少し紹介したいと思います。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちにも現れた。そして最後にいわば尽き足らずに生まれたような私にも現れたのであるというんですね。15章の3節と8節以降にそのように言うんですけれども、さらにですね、このように言っています。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れんべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。私たちにも主は新しい命としての復活を約束してくださっている。その初歩としてイエス様はよみがえられたのだということを言っているんですね。第一コリント書の15章の51節からパウロは奥義を告げようと言ってですね、このように言っているところがあるんです。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちはすべて眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。そして15章はこのように結ばれています。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないと、あなた方は知っているからである。死は勝利に飲まれてしまった。私たちには永遠の命が約束されているということをもって、この第一コリント書の15章が結ばれているわけなんですね。私は死者の復活を目撃したことはありません。でも聖書は約束しているので信じるのみです。信じています。そしてまた生きているうちにですね、イエス様の十字架による罪の許しと復活を信じて、誠の命に生きるものとされたという 実体験を本当に心から感謝しています。それだけではありません。朝日豪華キリストの教会の復活も体験したわけですよね。何度も明かししているので短くしますけれども、1989年の6月に私たちが仙台に来た時、私たちは教会の死を目撃しました。教会は誕生も成長もするけれども死もあるということをですね、まざまざと見たんですけれども、2003年の4月にイースターに主の復活をお祝いする日にここが復活したんです。私たちは本当に喜びと感謝を持って朝日が丘キリストの教会名前にしたいですと四谷ミッションに行ったところ、いいですねと言ってですね、朝日が丘キリストの教会復活したんです。教会にも誕生と死で終わるんじゃないんです。復活があるということを目撃したわけなんですね。十字架で贖いの御業を遂げ復活した主イエスキリストを信じる者にとって死は終わりではありません。それは新しい命に生かされる始まりなんです。復活は過去の出来事ではなく、現代も生きている者にも、また死に際しても主がそのことを私たちに約束してくださっていることなんですね。第一コリント書の最後の言葉をもって結びたいと思います。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固くたって動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、ルカと共にトロアスのクリスチャンたちが目撃したユテコの復活の御業は、死は終わりではなく新しい命への始まりであることを明らかに示しています。十字架と復活のイエス様に出会い、新しい命に生きた人々を用いて、あなたは現代にもこの真理を伝えています。救い主イエス様によってもたらされた新しい命を証しするものとして、私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主を仰ぎ見れば月の幸は Thank you.